今ご一緒に聞いた一連の受難の出来事、これはそのほとんどが今もこの世の中で起きている事柄と何も変わりがありません。私たちの身の回りで日常的に起きていて、ニュースなどでよく耳にする現実でございます。このままイエスを生かしておくのは危険だという祭司長や律法学者たちの判断、なんとか合法的にイエスを消す方法を探る権力者たちの策略があります。そうした中でイスカリオテのユダに声をかけ、ユダをお金で釣ってスパイにしようといたします。ユダもまたお金に目がくらみ、権力者たちの権謀術数にまんまと乗ってしまうのです。イエスの死が目の前に迫っているというのに、弟子たちにそんな危機感は全くなくて、自分たちの中で誰が一番偉いだろうかなどということを言い争っている。主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと私は覚悟しております。まあ、こんなふうに勇ましいことを言うペテロですが、イエスが逮捕され、お前もその仲間だろうと言われると、舌の先が乾かないうちに、そんな人を私は知らないと白を切る。犯人に仕立て上げられ、尋問を繰り返すうちに心理的に追い込まれていって、やってもいないのに私がやりましたと言ってしまう。そして冤罪が起こります。取り調べの中で暴力を受けます。拷問を受けます。とうとう最後は有罪となり、死刑台へと向かうのであります。一体何が正しいのかは表には全く見えてまいりません。怒り、憎しみ、裏切り、権謀術数、嘘、濡れ衣、暴行、拷問、それが今日の福音書の中身であります。そしてこれらははるか昔、中東の小さな国で起こった過去の出来事であって、現代の日本にはほとんど関係がないんだ、そんなふうには誰も思わないのです。今でも相変わらず起きている世の中の悲しい現実だということを私たちはよく知っております。こうした今もある、私たちもよく聞き及んでいる暗闇の現実の真っただ中をイエス様もまた生きたのです。暗闇の現実というものをイエスは私たちと共有しているということであります。陰惨なリアリティと、イエスは無縁ではなかったのです。汚れた社会をイエス様もまた生きて、そこから神の国と神の義を、そして神の愛を語っていかれたのであります。このように今日の福音書はそのほとんどがいつの世にもある人間社会の暗闇をあぶり出しているのですが、その中で異彩を放つ出来事がいくつかあります。暗闇に属さない出来事が書かれておりました。 神の出来事があったのです。今お読みした朗読の中に全部で3つ私はあると思います。それを見逃さないようにしていただきたいと思います。まずその1つが主の晩餐、最後の晩餐です。イエスはパンを取り、感謝してこれを裂き、祈りを唱え、使徒たちに言いました。これはあなた方のために与える私の体である。私の記念としてこれを行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言いました。この杯はあなた方のために流される、私の血における新しい契約である。このイエス様の言葉とこの出来事は、暗闇とは全く異質な出来事であります。暗闇の中で輝く光であります。私たち同様に暗闇に生きたイエスだが、イエスは暗闇に足を突っ込むことはなかったのです。神の子であり続けたのです。神の子としての姿がこのパンとブドウ酒、主の晩餐の時に現れたのです。二つ目はイエス様の教えです。弟子たちが、俺たちの中で誰が一番偉いだろうかということを言い合っていた時にイエス様は言いました。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。このイエス様の言葉は暗闇の社会に向けて語られたわけで、そう語られても歌方のごとく消えていってしまった言葉であります。暗闇に属する者たちには全く届かない一言であります。けれども幸いにしてこの言葉がこうして聖書に書き留められ、私たちはこの言葉の中に神様の御心を知ることができるのです。神様の思いがどこにあるのかということを知ることができるのです。言葉を通して神様が現れているのです。真っ暗闇の中に主の御言葉がかすかに輝いています。三つ目はゲッセマネの祈りです。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。十字架の処刑を目前に主イエスはこのように祈りました。イエス様の苦悩です。葛藤が見えます。これは暗闇にまみれた世俗に身を置いて生きていった一人の人間の祈りであります。人間のイエスの苦悩と葛藤をこの祈りの言葉の中に見るのです。正しさを貫くならばあってはならなかったイエス様の処刑ですが、それを引き受けなければならないという不条理、間違っていることが正しいと見なされてしまう矛盾、主イエスはもだえながらも最後はそれを受け入れていくのであります。そしてイエス様はこう祈りました。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。すべてを受け入れてひざまずいて祈るイエス様の姿、それは神様を知る者の姿であります。 イエス様のこの祈りの中に神様の思いと人間の思いが交錯しているのであります。入り混じっているのです。私たちはこの主イエスとつながることができるのです。主の晩餐の神秘に預かることで、私たちはこの世にいながらにしてイエス様とつながるのです。不条理や矛盾に満ちた世にあっても、私たちはイエス様とつながっていられるのです。神様をどこまでも信じていく信仰によって私たちはつながっているのです。ゲッセマネでのイエス様のように、人間の脆さと人間の弱さゆえに、神様これは私には無理です、できません、どうか遠ざけてくださいと切に祈る私たち、信仰があってもその信仰も力となり得ず、無力と無能をさらけ出す私たちであります。けれどもそれでも私たちはこの信仰によってイエスの祈りを、ゲッセマネの祈りを共にするのであります。御心のままに行ってください、イエス様がそう祈ったように、私たちもそう祈るのです。イエスがそうであったように、私たちもキリスト者として、人の思いと神の思いが交錯します。人の思いと神の思いが混じり合います。信仰があるからこそ、こんな私たちのうちにも神様の思いがうちに宿っているのです。祈ります。主よ、あなたの御子イエス・キリストの十字架、それが私たちの救いのために成し遂げられたと聖書は伝えます。しかしこの世の目で見たときに、それは矛盾と不条理の印でもあります。どうか私たちもあなたへの信仰を保ち続けて、この闇がたくさんある世の中にあっても、イエスにつながり御心のままにと祈りながら、与えられた生涯を生きていくことができますように、祝福のうちにお導きください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。